はい、リスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、こんにちは、ひろきです。
はい、どうも、タイガです。
はい、2019年11月2日土曜日、漫画群始まります。
はい、始まりました。
はい、始まりましたね。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さあ、ということで、まあ、今年もあと2ヶ月
はい、
あとわずかでございますね。
うん、まあでも俺の年末はもう1ヶ月ぐらい前から始まってたな。
詳しく聞いていいかな。
いやいや、あの詳しくとかなんもないね。気持ち、気持ち、夏終わったら年末やから。
あ、なるほどなるほど。
うん、そうそう。
あ、また変な話始まったかと思ったら。
あ、じゃないじゃない、
結構普通やったっすね。
そうそうそうそう。
まあでもなんかあれっすよね、こう夏終わりかけの時に、
うん、
一日だけすげえ寒い日あるじゃないですか、毎年。
うんうん。
体がこうヒヤッと萎縮する感じの。
うん。
あの日にもうちょっと年末やなって思っちゃいますよね。
あ、思うわ、思う。
夏終わったら終わりやみたいな。
うん。
うん。
すぐやもんな、夏終わったら。
ね。
うん。
さあ、僕は年内に車の免許を取得できるのか。
あ、そうやな。
うん。
でももう言うてる間に終わりやろ。
そうそう。
うん、
言うてる間ですから、もう頑張りますよ。
うんうんうん。
はい、まあ、皆さんもね、やり残したことがないように。
はい、
はい、さあ、ということでですね、今回はあの漫画群なんですけれども、
うん、
ちょっとねお便りがね、
うん、
連続で、
はいはい、
しかもあの1週間以内に、
うん、
その人が2通送ってくれているという
そうやな。
うん、まあ大変嬉しいことがありましたのでね。
うん、
ちょっとまあ漫画群始まる前に2つババッと紹介していきたいと思います。
はい、
はい、では、紹介していきましょう。ラジオネーム、ロクロさんです。
はい、
はい、タイトルはまずリクエスト、タイガさん、ひろきさん、こんばんは。こんばんは。
こんばんは。
枚方市在住、ラジオネームロクロと申します。現在未配調のストックが切れたので2週目に入っております。この度はリクエストをお願いしたくメールしました。青木雄平先生の漫画に編集って必要ですか？です。あらすじ、漫画家、佐紀小次郎、これ佐紀でいいんかな。漫画家佐紀小次郎45歳はキャリア8年目の中堅漫画家といえば聞こえはいいが、この出版不況、ここらで一発当てとかないと次がやばい。そんな正念場に立たされている。そんな時、新しく担当に就いたのは漫画編集1年目の新人女性編集者、坂本涼だった。過去24歳ですね。
うん、
ツイッターやピクシブでのいいねやリツイート数の多さで漫画が出版される現代、漫画家を育てる編集者の存在意義を考えさせられました。もしよければ取り上げていただきたいです。よろしくお願いいたします、ということでございます。
はあはあはあはあ、
なるほどね。
これそうか、まあ漫画の内容自体も、
うん、
この後で書いてツイッターやピクシブのいいねやリツイート数で、
うん、
漫画が出版される現代、
うんうん、
っていうのを字で言ってる漫画っていうことなんかな、うん、内容もそうやし、この人自体もそうやってるって
ことなんかな。ああ、なるほど。
ライン漫画で、
うんうん。
あ、でもこれ自体は何かで連載してんのかな。
多分ね、バンチかなんか。
あ、そうなんや、雑誌でちゃんとやってん
ね
や。
ったかな、うん、なんかやってると思うんですよね。
ああ、そうなんや、そうなんや。
で、多分なんか2巻が、
うん、
もうすぐリリースかなんかで、
うんうん、
多分それのなんかみんな見てくださいみたいな意味も込めてじゃないですかね。
ああ、そうか、 LINE 漫画で無料、1巻が無料配信中か。
そう、2巻買うためにみたいな。
なるほど、
うん、だからまあこれ完結してない漫画なんですよね。
そうか、
うん、でも面白そうやな。なんか僕らが最近リクエストいただいて、
うん、
やらせてもらった編集王の現代版っぽい感じ、
う
ん、
そうやな、何かこう対比できるかも
ね。
うん、
なんか
面白そう。いつも通りの俺らみたいに深く切り込んでいこうぜ漫画
なあ、まあそうやな、
うん、深い考察と、
あ、
バックボーンとか全部な調べ上げて。
そうです、その作家さんのね、
うん、
まあ、幼少期のエピソードとかもやっぱ交えながらね。
そうやな、俺らしか調べられへん情報とか、うん、やっぱこういうところで発信していくっていうのがやっぱ漫画群のコンセプトやし、
まあ、そう、それはやっぱ存在意義ですもんね。
そうそうそうそうそ
う、うん、まあ、だからまあ今回はまあそうやな、まだこれはちょっとまだ終わってない作品やから、
うん、
まあちょっとまだ未公開やけど3巻でどうなるかなっていうネタバレの1個や2個ぐらいは掘り込めるかなって感じですよね。
あ、え、先に？
うん、このまま分で
言えちゃうんじゃないかってこと？俺らの独自のルートで入手した、
うん、いけちゃうんじゃないかな。あ、
そういうのやってへんねんって俺ら。え、だら浅く喋るだけの番組なんやってこれ。
めちゃめちゃ卑屈な顔してるやん。
全然深く喋ったりとかせえへんからさ。
いやほんまやな、
い
や
対、ま、対比とかええねん別に。そんない
やマジで奇跡よ、こんな番組1年ちょいやってさ。漫画なんかほんま好きな人は好きやんか、
うん、
クレームの一つも来ずに。
ちゃんとみんな。こんなにさ、ちゃんと俺ら別に話せえへんのにさ、
うん、
リクエストしてきてくれるからな。みんな頭おかしいんちゃう？
信じられへんよな。こんなふわふわでさ、
ちゃんと聞いてる？俺らの。
いやだからまあね、俺らが自覚してないなんかがあるんじゃないですかね。
ああそう、まあこういうのがええんか分からんけど、
う
ん、
いやもうそれはもう感謝してやっていきましょうよ。
うん、まあまあでもこれちょっとまだ完結してへんし1巻しか出てへんから、
うんうん、
ちょっと漫画群で1時間取り上げるのはちょっと難しそうやから、
うんうん、
あのまあこれ1巻はもちろん読むとして、
うん、
あの漫画群の方で、
そうですね、
うん、漫画群はあの最近読んだ漫画とかをまあお互い紹介するみたいなコーナーのやつやから、まあ、そっちの方でちょっと紹介させてもらおうかな、うんうん、
そうですね、
うん、
まあ、でもいつもは結構ねタイガさんが買った漫画とかを紹介してるから、
うんうん
うん、まあ、僕もこの作品に関してはちょっと読んでみようかな、
うんうん
うん、まあ、ということでね、ちょっと近々の漫画群の方で、
はい、
少し触れさせていただきたいと思いますので、ろくろさん、はい、ありがとうございました。
はい、お待ちください、はい、
ということで続きましてのお便り、ラジオネームろくろさんです。
同じ人。
セイムパーソン、
セイムパーソンが来たね。
はい、ということでなぜこんなね、うん、10月21日にさっきのメールいただきまして、
うんうん、
今から読み上げるメールは10月26日の朝方に来たメールです、
うん、はい、まあまあこの収録日の今日来たメールやな。
そうですね、
うん、
さあ彼女に何があったんでしょうか、紹介していきたいと思います。
はい、
はい、タイトル第108回を聞きながら勢いで、うん、タイガさん、ひろきさん、こんにちは、枚方市在住ラジオネームろくろです。こんにちは。
こんにちは。
ひろきさんがクトゥルフ神話にハマっているとのことでテンションが爆上がりしました。ありがとうな。圧倒的にかなわない存在と不条理な終わり方に私も惹かれています。クトゥルフ神話の漫画がありましたのでツイッター URL を添付します。ダゴンは最後まで読めますのでよかったらぜひ、すでに知っていたらすみません。ということで URL ね貼っ付けていただきました。
うんうんうん、
はい、でですね、僕これ読みましたよ。
あ、そう。
はい、でちなみに僕最近ねこのこれ正解者っていう本屋さんかな、分からんけど、うん、間違ってたらごめんなさいね、うん、星に海に社と書いて正解者っていう出版社から、
あ、星にか、
うん、
性を解放するの正解じゃないんや。
それまたジャンル変わってくるやん。
ああそうね。
そんな、もしそのジャンルでもさ、うん、そんな会社名にするかね。
いやクトゥルフ神話をベースにしたなんかやらしいやつかなと思って。
やりやすそう。
あ、そうなんや。
職種ばっか出てくるもん。
ああそうか。
うん、まあ、ということでこの正解者から出版されてますクトゥルーの呼び声という、
うん、
あのこの間の収録の時にね、
うん、
注文してるものがまだ届いてないっていう話ちょうどしてて、
うんうん、
であの収録が終わってからちょっと届いたんでね、
うん、
こういろいろ見てて、
うん、
でネットで調べてる限りこのクトゥルーの呼び声っていうタイトルが割とこのクトゥルフ神話の原点だみたいな風に書いてたから買ってみたんですけど、
うん、
届いたらすごい結構分厚くて、
分厚いな、うん、
でこんな重厚な作品なんかと思って読み始めてみたらね、
うん、
いっぱい入ってるんですよ。
はあ、はあははあ、
なんか基本的に短編なんですかね。
おお。
だいたい長くても50ページぐらいの、
うん、
短かったら20ページぐらいの短編が、
うん、
ザーッと書いてあって、
うん、
でまあその時のその、まあ、歴史的背景とかもこう説明してあったりとかして、
あ、へ
ー、でこれすごい面白い本なんですけど、
うん、
でこの本の一番最初に書かれてる話が、
うん、
このダゴンなんですよ。
あ、はあ、ははあ、
でちなみにこのクトゥルフ神話の一番最初の作品が実はダゴンだったみたいで、
うーん、元々のオリジナル、
う
ん、
そうそうそう、
うーん、ラブクラフトさんが、ラブクラフト
さん初めて書いた、
うーん、
このダゴンやったみたいでね、
うん、
でこの表紙どうですか、僕ちょっとあんまり気に入ってないんですけど。
あー、なんかちょっと、
うん、
今っぽいというか
つるっとしてますよね。
あ、素材が気に食わんってこと。
あ、素材も気に食わんし、この絵柄もあんまり気に食わないんですけど、
うん、あー、めっちゃなんかラノベっぽいけど。
そうなんですよね、
うん、
まあ、好きな方もいらっしゃるんでしょうけど、もうちょっとなんかこう重厚なね、
うんうんうんう
ん、なんかフェイクレザーでできた表紙とかの方が、
うんうん、はいはい、絵とかじゃなく刻印された
さあさあさあさあ
タイトルでみたいな、
あのおついちやったっけ、
うんうんうん、
ジョジョの第3部の小説みたいな、
はいはい、茶色いハードカバーみたいな感じのな、
あんなやったらよかったなって思ってて、
うん、
もっといい絵があったらよかったのになって思ってたんですけど、
うん、
このろくろさんが送ってくれたね、
うん、
無料で読めるダゴンの、
うん、
あの漫画、
うん、
絵がめちゃくちゃいいんですよ。
へえ、ちょっと俺まだ読んでないよなそれ。
いや、これおすすめですよ。僕ほんまに3日か4日前ぐらいにこの小説版でダゴンを全部読んだ後に、
うんうん、
この漫画版のダゴンを読んだんですけど、
へえ、
まあ、すごいいいんですよ。
あ、ちょっと俺今、渋、
うん、なんか危機迫る感じというか、
ね、ほんまやな、
うん、
これ日本の作家、
そうなんちゃいます、分からへん、でも日本語やしね話。
へえ、
そう、めっちゃいいな、
なんか外国人が描きそうな絵っぽいけど、
ちょっとアメリカっぽい感じ、
うん、あ、でも田辺剛って書いてる、
うーん、
あ、田辺剛ってこういうのよう描いてるな、そういえば。
あ、そうなんや。
ホラーっぽいというか、その、
へ、
昔のそういう神話じゃないけど、そういう昔話とかをこういう、コミカライズしてるの多い。
あ、なるほど、
多分何個か俺読んだことあるなこの人。
なんか田辺剛さん気になるな、
うん、
うん、まあ、ということでね、六郎さん、僕実はね、うん、本でも読んでたんですけど、送ってくれたダゴン見てすごいなんか、うん、想像通りというかね、
うん、
いい感じの漫画だったんで紹介していただいてありがとうございます。
いやー、こんなんちゃんとな、もうテンション上がったんやろな。
そうっすね、
うん、
でもしじゃあ六郎さんもよかったらこの正解者から出てるクトゥルーの呼び声買ってみてはいかがでしょうか。
うん、
1個1500円で買えますんで、
うんうんうん、なるほど。
でこれね、そう、ナンバリングで新約クトゥルー神話コレクションの一巻なんですけど、
うん、
ここから何巻も続くみたいなんで、
うーん、
僕も定期的に買っていこうと思うんで、
うーん、
ちょっと一緒に読み進めていきましょう。
はい、
はい、まあ、ということで六郎さんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。もう2通も連続で
ね、いや、嬉しいですよ、
うん、
さあということでですね、
うん、
今日は月に一度の漫画群、
はい、
はい、始めていきたいと思いますが、はいはい、今日お題となる漫画のタイトルは何ですか。
はい、原作土屋ガロン、作画峯岸信明によるルーズ戦記オールドボーイです。
はい、
はい、
ね、
こちらはね、ひろきくんのリクエストです。
そうですね、
うん、
僕の初リクエスト。
そうですね、漫画軍のマスコットキャラひろきくんの。
いやそうですよ、まあね、まあ、僕がねアマゾンプライムパトロールをしてる時にたまたま見た、
うん、
あの韓国映画のオールドボーイで、
うん、
もうすごい感動したから、
あ
それはもう漫画原作も読んどかなあかんじゃろということでね、
はいはい、
リクエストさせていただきました。
うん、
はい、まあ、じゃあちょっとねいろいろ話していきたいと思うんですけど、
うん、
まずはちょっと概要とあらすじだけ先に紹介します。
はい、しくよろ。
はいよ。概要、ルーズ戦記オールドボーイは1996年から1998年に漫画アクションで連載された、原作土屋ガロン、作画峯岸信明による漫画作品です。2006年に英語版が出版され、2007年にアイズナー賞最優秀日本作品賞を受賞しました。
ま、漫画でやんな、漫画で受賞したってことやな、
うん、そうですね、
うんうん、
さ、どんな賞かはちょっと分かんないですけども、
うん、
あらすじ、ある日突然理由も告げられず10年間軟禁されてしまった男後藤の物語。軟禁されている窓もない部屋でテレビを見ながらただひたすらにストイックに筋力トレーニングを繰り返す日々を送っていたある日、いきなり薬で眠らされた後、ポケットに千円札を突っ込まれ、東京の公園に捨てられるという形で解放される。断片的な記憶とわずかな物証を頼りに、自分を監禁した敵とその目的を突き止めるための後藤の戦いを描いたハードボイルドミステリー作品でございます。
はい、
はい、
なるほど、
うん、
オールドボーイね。いやめちゃくちゃハードボイルドやったわ。
いやもうこの作品何かって言われたらハードボイルド、う
ん、いやほんまザ・ハードボイルドやん
ね。え、
大体その小説とかでハードボイルドでもう、うん、よくあるパターンって、
うん、
その寡黙な主人公の男が、
はいはいはい、
何かにこう巻き込まれて、
うん、
でなんかこの持ち前のうちに秘めるなんか熱意とか度胸でちょっと半ば捨て身になりながらいろんな事件にぶち当たっていきながらも、
うん、
途中で女抱きながら解決するっていう話なんだ。
やっぱ抱きながらって
大体ハードボイルドってそうなんやってな。
まあな、
途中で抱くシーンとか絶対入ってくるし、
いや絶対あるし、
うん、
何やったら、まあ、序盤っすよね。
序盤であるな、
うん、で、うん、その女が、
うん、
大体仲間と見せかけて死角なんですよね。
そうそうそうそう、そういうパターンもよくある、
よくある、
うん、
うん、まあ、まさにそのハードボイルドのチェック項目が全部クリアされている、
そうそうそう、そうやな
漫画ですよね。あとちょっと僕本編についてね、
うん、
ちょっと話始まる前に、
うん、
あの1個だけちょっと言いたいことがあるんですけど、
うんうん、
僕あのいつもこの漫画のあらすじを紹介するときに、
うん、
もうほんまこの1年半ウィキペディアに、
うん、
ウィキニーにお世話になり続けてきたわけですけど、
うんうん、
大体ウィキペディアのこのあらすじをコピーして、
うん、
で、まあ、ちょっとだけ変えて、
うん、
まあ、いつも読ませていただくんですけど、
うん、
で今回もいつも通りね、
うん、
まあ、ちょっと始まる前にオールドボーイウィキペディアって検索して、
うん、
まあ、そのページをパッて出してね、
うん、
あ、まあ、最初はあの韓国映画のオールドボーイのページが出てきて、
うん、
あ違う違うっつって、まあ、ちょっと漫画の方のページに飛んだんですけど、
うん、
あらすじ見たら、
うん、
いつももうすごい分量なんですよ、ウィキペディアのあらすじって、
うんうんうん、
でもその漫画がやっぱりこう有名であればあるほどすごい分量やし、
うん、
で今回のこのオールドボーイなんてもうこのハードボイルドミステリーやから、
うん、
まあ、好きな人も多分いっぱいいるやろうと思ってね、
うん、
どんなしびれるあらすじなんかなと思って見たら、
うん、
ちょっと読み上げますね。
お、
7階と8階の間にある施設警察署に10年間監禁された男が解放され、なぜ自分が監禁されたかについて調べ始める。以上。
うわいや、まあ、まあ、俺そのあらすじをちゃんとは読んでないねんけど、
うん、
あの俺をウィキペディア見てん、
うんうん、
で結構熱いウィキペディアとかって、 例えばこの項目いろいろあって、まあ、あらすじとか、はい
は
い
は
い、なんかそういういろいろあって、例えば評価とか、
はいはいはいはい、
影響とか、
あああるね、
そういうのいっぱいあるやん。でやっぱ映画化何個もされてる作品やから、そんなんさぞあんねやろうと思って開いたら、いや、
うん、
全然そういうのないんよな。
そうや、めっちゃ事務的やね。
うん
うん、
こんな人気作やのにウィキペディアの情報めっちゃ薄いんよな。
ねえ、
うん、
なんやっぱでもハードボイルド好きな人やから、もうウィキペディアとかには興味ないんかもな。
うーん、男らしいからみんな、
そうそう、自分の目で確かめな、みたいな。
そうやな、確かに、うん、あのハードボイルドで有名な小説家大沢有正っていう、
うんうん、
新宿ザメとかな、走らなあかん夜明けまでとか書いてる、もうハードボイルドだけ書いてる作家がおんねんけど、
へえ、
もうそいつのことがめっちゃ好きな友達はもうめっちゃ寡黙なラガーマンやったしな。
うわー、なんかなんかぽいぽいな。寡黙なラガーマンなの。
そう、ニュージーランド留学中に、そいつ留学中にそいつ大沢有正の小説大量に日本から持ってきてて、
へえ、すげえな。
だそれで俺もその時結構読んだしな。
あ、そう、借りてね、
借りて。
あ、じゃあまあなんか今の日本代表で言った稲垣選手みたいな。
そうそう、結構寡黙なな。
うん、稲垣選手読んでそうやな。
読んでんじゃん、やっぱ
ハードボイルド。ね、
そういうのがな、やっぱり印象だ。もう俺これ読んで、
うんうん、
まあ、その映画の方は俺見てないねんけど、
あの韓国の方ね、
韓国の方、そのジャケットだけは知ってるんよ、う
ん、はいはい、
あのなんかもう人のなんか叫んで腕振り上げてるやつのアップみたいな。
はいはいはいはい、
だからなんかそれを見ただけで、まあ、韓国映画やし、
うん、
まあ、なんかちょっとお得意のバイオレンスアクションみたいな、
はいはいはい、
なんかまあそういう、まあ、娯楽性というか年齢層の高い娯楽性の強い作品というかな、
うん、
っていうイメージを勝手に持っとったんよ俺。
はいはいはい、
うん、やけどなんか漫画読んだら全然イメージと違うくて。
いや、そうやねんな。この主人公がね、
うん、
まあまあその、今回ほんまにこれミステリーですけど、バチバチネタバレスタイルでいきますけど、
うんうん、
まあ、そもそもこう主人公に、まあ、一方的な恨みの感情をずっと持ってて、
うん、
で後にこう自分が大富豪になって、
うん、
で人生はもうすごい自分の何でも思い通りになるけど、
うん、
その主人公の後藤に対して、
うん、
こうすごいなんかあいつさえいなければみたいなずっと思い続けてた男が、
うん、
まあ、その後藤を監禁10年間するんですよね、
うん、
ヤクザに依頼して、
うん
うん、でその後藤を監禁してた大富豪のやつと後藤とのそのまあ戦いみたいなね、心理戦みたいな感じの話なんですけど、
うん、
その監禁してた大富豪は実は後藤と同じ小学校に通ってたクラスメートで、
うん、
で最初俺のこと、俺の名前が分かったらお前が勝ちだみたいな、
うん、
で言ってて、
うん、
でまあ全然分からへんからちょいちょいこうヒントくれるみたいな、
うんうん、
でだんだんその後藤がその真相に迫っていくんやけど、
うん、
その大富豪のゲーム仕掛けてる側のやつは、
うん、
もうやっぱ途中でちょっとイライラしてくるんですよね、
うんうん、
なんでなんみたいな、
うん、
なんで分からへんのみたいな感じね。
勝手やわ。
こんなヒント出してんのになんで分かってくれへんの、うん、ってなって、
うんうん、
でまあ名前を言ったら後藤が勝ちやのに、
うん
うん、もう突然バンって自分で名乗るんですよね。、うん、俺はこういう名前の6年 B 組のクラスメートやったんやけどって急に言って、
うん、
で急に言った瞬間お前の負けなって言って、
うん、
でもこんな形でゲーム終わるのは嫌やから、
うん、
サドンデスやみたいな、サドンデスしようぜって言い出して、
うん、
でただサドンデスするからには、
うん、
お前のその緊張感のない感じだったらあかんから、
うん、
ちょっと お前をもうちょっと緊張させるための計らいを用意したみたいな感じで、
うん、
まあ、とある東京のね、うん、なんか汚い 川の上の橋に連れて行かれるんですよね、
うんうん、
で橋からパッて下見下ろしたら、
うん、
その後藤の友達が水死体になってスーって流れてる流れてるんですけど、
うん、
それは実は死んでなくて、
うんうん、
ほんまに次あの中途半端なことしかせえへんやったらこいつ殺すからなっていう脅しなんですよね、
うんうんうん
うん、まあ、っていうぐらいあのあんま人死なないんですよね。
でもそうやんな、最後まで死なんよな、
うん、そうなんですよ、
うん、
ただご安心ください、
うん、
あの韓国の映画の方は、
うん、
死にまくり。
ああそうやな、なんかやっぱ韓国やしそういうのやるよな多分。
もうスーパーバイオレンスですよ。
うんやんな、
うん、
イメージはでもそうやわ。
そう、
うん、
もうほんまにもう韓国映画のあのバイオレンス感が好きな人はもう大満足できる作品ですね。
なんか確かにな、そこら辺漫画も違和感あったりはするんよな。なんか
なんかハードボイルドでちょっと怖い雰囲気の割に優しいのよね、
うん、そうそう、なんかめちゃくちゃ残虐とかとことんやるみたいな感じちょっとないんよ。
ないねん、そうやねん、
うん、
それがね、あの、うん、やっぱ僕らがそういう世代やからかな、
うん、
割とそういう例えばなんかあの何でしたっけ、あのサバイバルじゃなくて、うん、バトルロワイヤル、
うんうん、
とか殺し屋1とか、
うんうんうん、
まあ、割とそういうこうめちゃくちゃグロい漫画がね、
うん、
流行ってた時代の人間やから、
うん、
この漫画もうちょっと前の時代ですよね。
まあそうやろうな、うん
うん、その時代で言うとこれぐらいやったんかな。
うん、だからちょっとな危機迫る感は薄いねん。
うん、薄いな、
うん、ハードボイルドやねんけど、
うん、
うん、だからな、なんかそう、うん、なあ人し、まあ、死ななあかんわけでもないねんけど、
まあそうですね、
うん、そうやな、なんかまあまあそこら辺もちょっと、
うん、
漫画読みながら、まあでもそこがルーズ戦記なんかもわからんけど、
まあルーズな、
そうそう、なんかもうガチガチに攻めていくんじゃないでみたいな、うん、
はいはいはい、はい、
お前主導なみたいな、
うん、
なんかこっちが操ってるけど結局はお前やからみたいな、
うん、でもうそういうことそういうこと、
うん、
なんかやっぱなんやろうな、意地悪な説教をずっとされてるみたいな感じですね。
そうそうそうそうそうそ
う、
う
ん、
だからやっぱりな、殺すとかで追い詰めすぎたら、
うん、
それはそれで多分不本意な結果になるやろうって、その後藤やったっけ、
はいはいはい、
敵は思ってあえて緩めにぬるく攻めていってるんやろうけど、うんう
ん、そうやな、
うん、
まあこういうのってなんて言うんでしょうね、こう哲学というのか、
うん、
何というのか、
まあ、まあ、だってそうやな、この後藤の最終的な部分もな、
うん、
そのなんか普通なこういうなんかミステリー系の作品って、
うんうん、
まあ、オチってまあパターンとしてはこう話進むにつれてどんどんなんかちょっとずつ謎解けていって、
うんうん、
一番最後で大きい謎がドーンと解けて、あそうかってなって二人でこう対決して終わりみたいな、
はいはいはいはい、
とかはまあ結構王道なパターンやと思うねんけど、
うんうん、
あの結構イレギュラーなやつって、まあ、今回のオールドボーイとかそうやけど、
うん、
謎自体はあのそんななんか解いていくっていう感じじゃなく、
そうやね、思い出すか出さんかだけの話、
そうで一番最後の大きい謎っていうその二、うん、人が対立するというか因縁を作った部分っていうのは、
うん
う
んうん、
誰にも理解できへんめちゃくちゃパーソナルなことやから、
そうやねんな、
大きい謎とかじゃないんよなそれって、
うん、
話ちゃんと読んでたからそこにたどり着けるとかいうことではないねん、
うん
うん、
いやだからもうめちゃくちゃ突き放した言い方すると、
うん、
この柿沼くんっていうね、
うん、
犯人の人ね、
うん、
まあその後藤の敵ね、
うん、
自分でなんとかせえって思いますよね。
だからそこをな、そんなにまあ引きずって今まで生きてきたんやっていう、もう、うん、誰にも理解できへんやん。
いやできへん、
うん、
いやまあしろと言われたらできんことないけど、
うんうんうん、
それで人に迷惑をかけんなって思うよね、
うん、
いやだってまあその柿沼くんっていうまあ鼻でっかいね、
うん、
で頭もなんかこう小学生のにちょっとハゲ上がってるみたいな感じの、
うん、
もう見るからに陰のオーラが漂ってる少年で、
うん、目もなんか離れててな、どこ見てるかようわからんような顔して、
そうで周りからも、まあ、よくしてもらったこともあんまりないから、
うん、
どんどんどんどんこう陰鬱なオーラが広がっていって、まあ、いじめられたりもしたんでしょうね、
うん、
でもやっぱ頭はすごくいいから、
うん、
まあ、そういう、まあ、才能を使ってこう、まあ、世の中の人たち、自分をこう笑ってくるような世の中の人たちはある意味で自分の方が上やっていう風に精神的に置いて、
うん、まあ、人の本質を見抜く才能があったからな。
あ、そうや、それそれそれ、
うんうん、
でまあそれを使って、まあ、成功していくけど、
うん、
小学校の音楽の時間に、
うん、
みんなの前で立たされて一人ずつ歌わされるんですよね、
うん、
で歌わされた時に、まあ、柿沼君がまあ歌が下手で、
うん、
もうほんまにこうあえぐようにというか、
うん、
緊張もめちゃくちゃしてるし、
うん、
例えば必死になって頑張って歌ってたら、この主人公の後藤っていうリア充が、
うん、
それを聞いて、
うん、
みんながこうクスクス笑う中で一人だけ涙したんですよね、
うん、
それが許せなかったんですって。
それはちょっと分かれへんな、
うん、
まあ、もうな、ほんまに終盤らへんで、
うん、
謎が解けていくとかそういうことじゃないっていうのがもう分かってきたから、
はいはいはい、
もう途中で、あ、これ多分誰、謎解きじゃなくめちゃくちゃパーソナルな終わり方なんやろなとは、まあ、途中で思ったけど、うん、
そうやね、
うん、
いやなんかめちゃくちゃパーソナルなことを、
うん、
まあある意味で壮大にというか、
うんうん、
まあ、そういう対比をこう味わうもんなんでしょうね。
うんうんうん。
まあ、てか壮大な何やろ、財力とか権力を持ってるから、
うん、
これができたんやろうけどね。
うんうん。そうやな。でめちゃくちゃ金かけてるもんな。
う
ん、
そうですよ。
監禁するために。
そうです。堂島を監禁す、あ、堂島ちゃうわ。後藤を監禁するために3億かかってますからね。
うん。
うん。
これはさ、でも映画はストーリーは一緒なん？
いや、一緒じゃないですね。
え、ストーリー自体？
うん。
あ、
一緒じゃない。
そうなんや。
うん。
設定が、まあ、は一緒やけど。
うんうんうん。なんか大きな設定っていうか。
うん。
10年間ある日突然軟禁されて。
うん、
でその軟禁したやつは大富豪で、
うん、
で10年後にある日突然解き放たれて、
うん、
でなんか発信機とかつけられてこう動向をずっと監視され続けて、
うん、
で大富豪がその主人公にコンタクトを取ってきて、
うん、
なぜ俺がお前を監禁したか分かるかみたいな。
そこまでは一緒やんな。
一緒なんですよ、
うん、
でそれから全然違う。
あ、そうなんや。
うん、監禁した理由も違うし。
へえ、
そうなんですよ。
そうなんや。
そうですね。
この登場キャラたちは、
ま、登場キャラたちは、
うん、
キャラクターの数みたいな、
うん、
こういうキャラクターがいるっていうのは同じ。ほぼ同じ。
あ、そうなんや。
うん、
途中で監禁から解放されてすぐ知り合う女の子とか。
あ、そこ結構重要ですね。
ああ、重要なんや。
ただその女の子が全然設定が違う上に、
うん、
その設定がえぐいんですよ。
映画版は。
そう。
ああ、なるほど。
うん。
それはでも俺も見たいから聞きたないな。
いやーこれ絶対見た方がいいっすよ。
うん。
だから僕は正直さっき映画見てて、
うん、
そっちの方がそのなんていうんかな、まあ、この漫画では、
うん、
そのなんかハードボイ日本のハードボイルドが持ってる、
うん、
なんかそのいい空気感とか、
うん、
まあそういうこう哲学めいた雰囲気みたいなのも味わえるし、
うん、
まあなんかその当時のゴールデン街の空気感みたいなのとかも楽しいじゃないですか。
うんうん、
だからすごいいい作品なんですけど、単純にその物語のそのプロットみたいな、
うん、
物語の構造として、
うん、
あの韓国の方はすごく面白いんですよね。
ああ、そうなんや。
うん。
そうか、もう作り変えたんやな。
そうですね。
うん。これを読んでまあまあ着想を得たみたいな。
うん、そうそうそうそう。
そ
んな感じですね。
なるほど。
うん。
いや、それはちょっと見たいな、映画の方。
そうですね、これはちょっとできればネタバレしたくないところですね、
うん、そうやな、ミステリーなわけやもんな、やっぱり。
そうそうそう、
うん、まあ漫画の方はね、まあ、全然ネタバレしていくけど。
まあそうですね、
うん、そうか、まあ、
まあでも、
うん、
前提の説明は多すぎてできないから、
うんうん、
もう読んでる人に向けて喋るしかないですね、これは。
まあまあまあ、そうね。
うん。
これ俺あの最初の方かな、なんかあのラーメン屋、まあ毎日ラーメンとか中華料理が、
うん、
あの届けられてくるわけやんか。
はいはい。
監禁されてる時に。
はいはい。
でそのそれがどこかっていうので、
うん、
まず突き止めたい。
うん。
でそっていう風に、まあ、監禁中に思って、
うん、
ラーメンこうバーって届けられたラーメンいつも通り食ってたら、
うん、
ラーメンの底から青龍って書いた紙の切れ端が出てきた。
なんすかね、箸袋かなんかすかね。
あー、そんなことあるかな。そんなことあった今まで俺らがさ生きてきてさ。
うん、
丼でもラーメンでもいっぱい食ってきたやん。そりゃ10年以上何か食ってきたやんか、や俺ら。
めっちゃ食ってきたよね。
そこから紙切れ出てきたことあったかな。
やっぱ僕はないよね。
ないよな。このくだりはある映画に。
あります。
あんねや。
うん、
そこはちゃんと使ったんや。
これ使ってますね。
採用したんや。
採用してます。
そうか、じゃああんねやわ。
あるんです。だから
そうか、韓国人も納得の
納得の、おお、いいねっていう設定です。
あ、そうか、あるあるって言って。
まあ映画ではあるあるじゃないですか。
ああ、
現実ではないけど。
そうやな、現実ではないないやけど。
ないない、
うん、
ないないボタン連打するわ。
そうやな、タタタタタタタタタ
タモリさんばりに。でも一応そのフォローするとすれば、
うん、
この漫画のその中華料理屋さんは、
うん、
もうなんかちょっと半ば昔肩着じゃなかった人が足洗って始めたような、
うんうん、
もうヤクザ御用達みたいな中華料理屋さんやからね。
確かに目に傷あるやつが厨房おったりするもんな。
そうそうそうそう。この彼氏は先週から働き始めてるから分かりませんぜみたいな。
もうな、そういうつながりがある店やから。
うん、そうですね。
ああ、だからそういう衛生的な部分ちゃんとなってないってこと。
いやでもちょっと待って、
うん、
そういう店こそちゃんとせなあかんよな。
そうやな、ただでさえ目つけられやすいのに。
確かにな、
うん、
だからあれなんじゃない、その目に傷入ってた人が、
うん、
その新宿界隈ですげえ有名やった、
うん、
ヤクザの人やったんじゃない。
そんなやつがよ、下働きみたいな中華料理屋で鍋振るってる。
まあそうやな、
うん、もうちょっとなんかあったやろうけど。
まあこれがないないポイント1ですね。
まあでもちょっとそういうこと言い始めたらキリなさそうな気もするわ。
いやでも俺ほんま震えたシーンが、
うん、
後藤が解放されて、
うん、
で、まあ、女の子とちょっとセックスするじゃないですか、
うんうん、
まあ、居酒屋で出会った女の子と、
うん、
でセックスしてええ感じになってる時に、
うん、
なんか背中に傷があるよって言われて、
うん、
え、傷あるって言って、
うん、
で瞬時に後藤は理解するんですよね、
うん、
その傷の中に発信機が外科手術で埋め込まれていることに瞬時に気づいてその女の子にナイフ渡してナイフでえぐってくれないかって言うんですよ
こいつもともと普通のサラリーマンやんな。
そう普通のサラリーマン、
うん、
ナイフでえぐってくれないか
いやそれをもうベテランの傭兵がやることやで乱暴クラスのやつがやることやから
で女の子も言われるがままに、うん、コンロでナイフ炙って消毒して
普通の女の子が人の皮膚ナイフで切り裂くことはできんねや、
う
ん、
そうやで衝撃のシーンですよ
なかなかできへんよなそれ、
うん、ほんでなんか滝沼っていうね、
うん、
あの後藤の敵のやつが、
うん、
なんかまあ差し向けてきた、
うん、
まあ、差し向けてきたというかちょっとこうヒントを与えるために、
うん、
こう、まあ、使わせたなんか、うん、まあ、売春してる30代の女みたいなやつが、
うん、
まあ、後藤が、うん、まあ、その時たまたまバーテンしてたバーに来て、
うん、
でヒントが欲しかったら私を行かせてみなみたいな、
うん、
こと言うじゃないですか、
うん、
で後藤もいやそんなんしたくないって言うけど、
うん、
まあ、結局カウンター使ってめちゃくちゃもう獣のようなタッチバックするんですけどでそのタッチバックしてる時に女が行ったんでしょうね。
おうおう、
でまあそのセックスする前に私を行かせることができたらヒントをやるって言って始めてるから、まあ、その女は何ら間違ったことを言ってないんですけどタッチバックで後ろからガンガン疲れながら恍惚の表情で過去を思い出せ10代のあの頃をって言う
律儀正直
言ったんですよ。
言ったんや言ったんやんか。
息声がこれなんですよ
正直やな。もう
過去を思い出せ10代のあの頃を
もう後藤もあ行ったんやってなるよな
このシーンマジおもろかったわ。
終わってからでええやん。
そうやね、終わってからねちょっとタバコ吸いながらね、
う
ん、
そうそうそうそう、
過去よとか言えばいいのにね。
そう、最中に
行ってる瞬間に、うん、過去を思い出せ
あ、行った言わなってなったやな。
多分そうですね。
ああ、真面目な子やな。
真面目な子。
うん。
根は、ま、律儀な子やね。
そうやな。
うん。
まあ、馬鹿正直すぎて、ちょっと人生うまいこと言ってないみたいなのもあったんかもな。
なんかそんな感じするよね。
うん、うん。
馬鹿正直すぎる人ってやっぱね、馬鹿正直にやっていって、
うん、
踏み入れちゃいけないところに足を踏み入れて、
うん。
それでもたくましく生きてる感じしますもんね。
そうやな、ほんま多少のちょっとずるさとかな、打算とか必要なはずなんやけど。
そうそう、
あ、
それでも誰のせいにもしないんですよね。
ああ
、私汚れちまったからさみたいな。
ああ、
何の話よ
え、そのシーンは映画版には
ないですかね
ないかぜひ採用してほしかったな。
多分なかったと思うな。
ああ、言ってる最中に告白するのはないんやな。
ないと思う。
ああ、そうか。
うん、ちょっとあったらまた今度教えてほしいけど。
ああ、え、ナイフでえぐるのは？
ナイフでえぐるのはあった気がする。
ああ、まあまあそこら辺はね、うん、結構、
うん、
衝撃的なポイントやもんな。
定かではないけどね。
ただ
あ
ったか、あったと思う。
あったと思う。
ああ。
あの、映画版で面白いのは、
うん、
あのこの後藤が名前を言わないじゃないですか、うん、その女の子に、
うんうんうん、
名前を言わへんからおじさんって呼ぶねみたいな感じでおじさんって呼ぶじゃないですか、
うん、
でそれ韓国語やったらあ女子、
そうやおじさんやな、
アボジ、アジョシ、アジョシ、
アジョ、アジョシや
と。アジョシやね、
うん、
でセックスしてる時とかもずっと、
うん、
アジョシー、アジョシーって言ってるんですよ
おじさん、おじさん、
おじさん、おじさんって、
うん、
そんなことあるかねって思いながら、
ね、
あのめちゃめちゃチンコ勃起するシーンですね。
ああそうか、おじさん、うん、そうか、
うん、
そうですね。それはまあ可愛かったからやろ、やっぱ、
うん、めちゃくちゃ可愛い
あそうなんや、その女の子役、うん、
めちゃめちゃ可愛い。
ああそうなんや、
うん、
へえ、
そうですね、すごいですね
まあこれまあネタバレになんねんけど、
うん、
まあ、まだまだちょっと良かったな、
うんうん、
まあ、よかないけどさ、あの女の子とまあ知り合って、
はいはい、
まあ、たまたま入った居酒屋かなんかで店員やってた女の子と知り合って、
うん、
まあ、おじさんがいい仲になるやんか、
うんうん、
まあ、めちゃくちゃ不自然やん。
不自然
なあ、だから俺ずっとそこ嫌やなって思ってて、
うんうんうん、
しかも結構重要な、なんか、まあ、関係性になっていくやんか。
やっぱ大事な女やからこそ狙われるみたいなね。
そうそうそう、こんな大事な関係性やのに、
うん、
こんな不自然な出会いないよって思っとってん、
うん、
そしたらそのまあ良かったっていう意味では、その不自然な出会いにはちゃんと理由があって、
はいはいはい、
あの女の子が催眠術かけられてたっていうことなんやけど、
そうそう、うん、
男と出会ってそいつを好きになるように事前にな、
うんうん
うん、まあ、そこはまあちょっと安心したいけど、
うん、
催眠術ってっていうところ、
あーこれ時代やな多分な、
うーん、しかもさ、ベタベタにこのなんか振り子の催眠術してたやんな、
もう五円玉みたいなやつね
そうそうそうそっかーって、そんな古風なある催眠術あなたは眠くなる的な
ねえ、
うん、
それでしかもめちゃくちゃ強力な催眠術やから
ね。そうバチバチ効くねん、その催眠術が、
うん、もう誰でも思いのままにできるよね
そうほんまに、うん、
そうよ、
そんな魔法やしな、
ねえ、
うん、
だからそうやな、処女を捧げろって言われてね、
うん、
捧げてしまうわけですからね。
そうそうそう、
うん、
そこはちょっとびっくりしたな。
いやびっくりしたね、
ほんまに悪口やけどご都合主義にも程があるなと思った
いやまあ例えばさ悪口に結果的になっても言わんでいいから悪口ですけどって悪口ではないから。
ああ悪口ではない、
うん、
まあまあ漫画のな結果的な感想として、
そうそうそう、
うんうん、
まあだからそういう結構なんやろな、ご都合主義やし、
うん、
なんかこういろいろあるけど、やっぱ言いたいことがそこにないというか、
うん、
ミステリーな部分を書きたいわけじゃなくて、
うん、
なんかその人間の個人のそのね心の持ちようみたいなのを一番描きたかった漫画やろうから、なんとなく成立してるんですよね、うん、
まあまあほんまに些細なことでもこれぐらい人の心に深く刺さるようなことがあるっていうのをまあかなりこう拡大してというか、
うんうん
うん、描いてるやつやか、まあ言いたいのはそこなわけよな。
そうですね、
人の気持ちっていうのはもう分かれへんし、
うん、
こういうこともありえるよみたいな、
はいはいはい、
うん、なんかもうこのそんなハードボイルドな作品の中で、
うん、
まあ、ほんまになんかこう、まあ、生身の人間の心のぶつかり合いがあって、
うん、はいはい、
でまあそういうセックスシーンとかあったりとか、
うん、
人との関係とかいっぱいある中での、うん、あの五円玉振るシーンが俺シュールでしょうがなかった
まあそうか、
急にそんな超魔術みたいなの出てくるんって思って、
だそうや
ん
な、
うん、
確かにな要素多いな、
うん、そうやね、いろんな要素あるからちょっとおもろかったよな、そこ。
確かにこの漫画界描き始める前にさ、
うん、
なんかプロット会議みたいなのがもしあったとしたらさ、
うん、
もう現代やったら即没やろうな
まあ仮になんか催眠かけるとしても、
うん、
あの描き方ではないと思うな。もうちょっとスタイリッシュに、
ね、ああはいはいはい、
うん、5円玉振るはちょっと
なんか薬飲ませるとかね、なんかいろいろ、
そうそうそう、
うん、いやガロンさんこれはちょっとね催眠とはいえねギャグ漫画じゃないわけだからさ
まあ、それかガロンさんは別にあの、うん、催眠術のやり方までは書いてなかったんかも。
ああなるほど、
ミネ文章とがきだけで書いてあってどういう手法かっていうのはもう峯岸さんに任したんかもしれん。
あ、じゃあもう峯岸さんが、
うん、
催眠術といえばこれだろうって。
そうそうそうそう、
あ、
う
ん、あなたはだんだん眠くなるで、
そうそうそうそうそう振り子
あの振り子の催眠がさ、
うん、
世の中で流行ったんっていつぐらいなんでしょうね。
いやいつなんやろな。
まあアニメとか漫画ではよく見るけど。
よく見るな。
ほんまにテレビの例えばなんか奇跡体験アンビリーバボとか、
うん、
まあ、そういう感じの番組で今から催眠術をかけますって言って出てくるマジシャンの人、うん、マジシャンというか超能力者の人いるじゃないですか、
うん、
今まで結構見てきたけど、
うん、
実際に振り子使ってる人見たことないんですよね
そうみんな大体語りかけるだけやね。
そうやんな、
語りかけて何かこうきっかけをはいみたいに与えたりとか、
はいはいはいはい、
うん、それだけだよな実際は。
ですよね、
うん、
あの振り子振るっていうのは どこでどう生まれたんでしょうね。
だから結局なんか薬と一緒やんな。そういうあの同じ運動をずっと見さすことで頭ボーっとさして何か擦り込みやすくするっていうことやから。
ああそっか、
うん、だから振り子じゃなくても別に薬とかでいいはずやねほんまはな。
まあそっか、
ちょっとぼやーっとさしてみたいな。
あそっかそっか、ぼやっとさせるための一個の手段なわけか
と俺は思ってるけどな。
ああまあでもあれなんじゃない、振りぼやっと薬でさせた上で、
うん、
ぼやっとしてる人をさらに何かに集中させてみたいな。
あー二段構えで、
二段構えで。
でもこの漫画だけは振り子一本やんな
振り子一本いやそうですね、
うん、
振り子一本です。
あ、
うん、いやできんの
なあ、なんか俺久々にこんな古典的な催眠術見たなと思って。
しかも本気の方の漫画でね
そうそうそうそう、ギャグ漫画じゃなくな。
そうやね、
うん、
まあね、まあ、うん、やっぱ過去の漫画はやっぱり熱量重視ですからね。
うんうん、
うん、そんなありえへんやろなんて誰も言わなかったこの時期は。
そうか、
うん、漫画に整合性なんて求めてないもんみんな。
そうやな、まあまあ、うん、
ね、
うん、まあミステリーやからちょっと求めてしまったわ。
そこやんな、
うん
うん、いやでも俺もほんまそれは思うよ、
うん、
なんかこうもうちょっとこう段階を踏んで、
うん、
なんか自分でこう階段登ってる感じがね、
うんうん、
もうちょっとあればいいなって思うけど、
うんうん、
割と全部柿沼が自分で言っちゃうみたいな。
そうやな、柿沼か、うん、まあ先生、
あそうですね、
言ってくれたとか。
ちなみにあの先生の名前がね、
うん、
なんで草間弥生なんですかね。
あそうやんな、あれなんなんやろな、うん、
まあ、草間弥生といえばね、
うん、
巨大かぼちゃを点々で塗るでおなじみの、
うん、
うん、
まあ、こっちの方は弥生はひらがななんよな。
あそうですね、
うん、
好きなんですかね。
うーんかもしれへんな。まあなんかそういう雰囲気は全く漫画にはないけど。
ないですね、
うん、まあまあでも原作者やからガロンさんが好きなんかもわからんけど。
あそっかそっか、
うん、
いやでもなんかさ全然ちょっと話の内容とかではないんですけど、
うん、
この絵柄とね、
うん、
このなんかその過去の因縁が壮大な今に通じてるっていうところで、
うん、
要所要所で、ね、なんかね20世紀少年読んでるみたいな気持ちになるんですよねこの漫画。
あーまあでも子供の時の因縁とか言ったらそれもそうよな。
うん、
うん、
絵柄とかもちょっと似てません？なんか
まあ初期の浦沢直樹っぽい感じはある。
やっぱね、
うん、
鼻でかいじゃないですか基本的に。
確かに
男性が、
うん、
うん、 もう、
まあでもさな、初期はこんなん
このコマとかも、
あ、浦沢直樹、ほんまやな、
うん、めちゃめちゃ浦沢直樹なんですよね。
確かに、
うん、
ほんまやな。
うん、
じゃあ峯岸さんとは何かこう関係があるんかも。
なんすかね、
アシスタントやったとか。
ああ、なるほどな。
うん、
で結構こうキャラがね、口を開けてないんですよね、よく見ると。
うーん、
男のキャラは、
はいはい、
結構ずっとこう口つぐんだカットで喋ってるみたいな。
うんうんうん、
うん、その辺もなんか似てるな、浦沢さんにって思ってたんですけどね。
あー、確かに、うん、今言われてみればそうやな。
うん、ちょっと20世紀少年の原作でもあるんかな。
ああ
影響俺ゼロじゃない気がするんよな。
確かにね。
うん、
うんうんうん、
これゼロじゃないと思うよな。
チラッとはなんかあったかもな。
うん
うん、もしかしたらそこら辺なんか調べていったらある、出てくるかも情報
ね。え、
うん、
あれも割と言ってしまえば、いつまでそんなこと言うてんねんっていうことで引きずってた、うん、
小学校時代のことをな。
そうそうそう、
うん、
あのちょっとただのバカと思わせといて、すごく純粋で感受性の強い主人公を、
うん、
その陰湿な気持ちでこうずっと羨ましいって思って憎んでしまうみたいな。
うんうん
うん、うんうん、
まあそうやな、20世紀少年、まあ20世紀少年も最後ふわっとして終わったから、そこら辺も一緒か。
いや言っちゃ悪いけど、ふわっとレベルは全然違うよ。
まあまあ、うん、まあ20世紀少年の方がポップやっけよな。
うん、だってもうこれさ、
うん、
打ち切りみたいな最後のカットやん、
うんうん、
まだこの戦争は終わってはいない。
俺たちの戦争はまだまだ続くみたいな。
うん、これ打ち切り感がすごいんですよね。
まあもちろんこれ映画版とも終わり方ちゃうやんな。じゃあ
違います。
うんうんうん、
全然違います。
これまあ漫画版の方は、
うん、
まあ言
う
たらその最初に出会った、うん、あの居酒屋で働いてた女の子が催眠術かけられて出会ったんやけど、
うん、
実はもう一個かけられてたっていう。
そうそうそう、
ことやな。でそのもう一個かけられてたのが何を、うん、どういう指令を催眠術でかけられてたかっていうのがわからんまま終わるんよな。
そう、
うん、
だからまあこれから、まあ、この二人は結婚して生活していくけど、
うん、
ずっとそれを引きずりながら生きていかないといけないっていう。
うんうんうん、
うん、
まあ敵はまあ最後自害して、
うん、
まあ、主人公とその同級生の敵との決着はついたように見せて、
うん、
実はまだもう一個ギミックを残したまま死んでしまったっていうな。
そうですね、
うん、
まあ、そのもう一つギミックを残したまま打ち切りになったのかもわかんない。
まあいや、これはまあそこはさすがにないと思うけどな。
うん、
うん、
ええ、
そうやな、
うん、まあでもなんかこう心に残るものはありますよね。いろいろ
突っ込
みどころがあるけど、
うんうんうん、
うん、
印象にはいろいろ残るで。
残るっすよね。
うん、
なんか改めてこう、なんやろうな、自分が思ってる世界の範囲と全然違う感覚で生きてる人がいるんやなって、
うんうん、
改めて思い返されたりとかして、
うん
うん、
まあなあ、話自体の規模でかいからな。
そうですね、
うん、
うん、ぜひね、皆さんにも読んでいただきたいですね。
うん、うん、まあただもんじゃないやつがいっぱい出てくるから。
いや、ただもんじゃないね、
うん、
ほんまに、まあ、一人だけズバ抜けてただもんじゃないけど、
うん。
まあでも10年監禁されてて、
うん、
心折れずに毎日ひたすら筋トレして、
いやなあ、
そんな人もイカれてるか。
まあ多分だからもともとやっぱりイカれてる素養があったんやろな、この主人公は。
そうですね、
うん、
まあ、って言ってますもんね。
うんうんうん、
そ
う、
自分がすごく業が深い人間やって気づいたからこそ、うん、一般的なあんまり目立たないような人生を知らず知らずのうちに歩もうとしていたみたいな、
うん
うん、
でも普通やったら ほんまにそのまま普通の人生歩んでたら自意識過剰やと思われて終わりみたいなことやけど、
ね、
実証されてしまったんよな。
そうですよね、
10年閉じ込められたことによってほんまにただのやつじゃなかったっていう。
そうですね、
うん、
うん、いやでもこの漫画の何巻か忘れましたけど、
うん、
あの監禁される前のおじさんはどんな人だったの、うん、って、
うん、
その女の子が後藤に対して質問するんですよね、
うんうん、
そしたら後藤がパッて虚空を見つめながら、
うん、
明るい奴隷って言うんですよ、
う
ん、でまあそれがどういう意味かっていうと、
うん、
まあほんまに平平ボンボンなね、
うん、
まあ恋をして結婚して子供できてローンで家買って車買って、うん、まあそれをこう毎日なんとなく楽しく生きていく、
うん、
そんなやつだったみたいなことを言うんですけど、
うん、
でもそれをもう心から肯定してる人は明るい奴隷なんていう言葉言わないじゃないですか。
言えへんな、だって別にそれは普通やし、
うん、
むしろあのそういう生活を送れることが幸せやとも思うしな。
そうですよね、
うん、
で今僕はだからそれが幸せやんかって思うから、
うん、
それに対してああでも後藤さんはそういう考え方なんやなって思ったんですけど、
うん、
でも俺これ多感な時期に、
うん、
中学生高校生とかに、
うん、
これ読んでたら、
うん、
俺影響されてたかもしれへんなってちょっと思いますね。
まあもちろんな、全くその後藤さんが言ってることは みんな多分どっかでは思ってることや
ね。そうですよね、うん、
うん、でも口にするほど確実に思ってはない。
うんうんうん、
うん、
そうですよね、
うん、
誰しもが思ってるその極端な発想というかね、
うん、
それをさらに極端な世界で極端に描くみたいな作品なのかな。
うん、うん、まあ、後藤さんここまで言えるってだいぶおかしい人やけどな、やっぱ。
うん、まあ、でも俺も多分中学の時にこれ読んでたら言ってたと思うわ。いつも 窓の席でね、
ああ
肩肘ついてこう外眺めながら、
うん、
ひろきも遊びに行こうよって誘われたら、
うん、
明るい奴隷って言ってえ何お前らのことだよう
わ、でたまになんか腕とか押さえてうずくまったりする
みんな離れろ
暴れ出しやがった
クソこんな時に
中学2年生
ご苦労なこったぜ悪魔の野郎も
こんな時にもお前を休ませてくれへんからな
あ、そう、あそうなんよな
あ
本当の意味で安らげる時間がない
かっこいいぞ
さあということで今日はこんなところですかね。
はい、
はい、なんか結構ふわっとね、
うん、
ふわっとしてたけど、
うん、
楽しかったな。
そうやな、
うん、
なんかまあまだ話そうと思えばいっぱい話せたタイトルやけどな、
う
ん、
まあそうですね、
うん、
なんかもなんか明確に1時間でタイトルに話すというよりは、
うん、
割とダラダラずっと喋ってたような感じの作品ですね、
うんうんうん、自分やったらどうするみたいな話もできたしな。
あ、それしたかったですね。
10年、
うん、
閉じ込められとったら何するとか、
だテレビなのか、
うん、
映画なのかね、
あ、
好きな映画何でも借りてきてくれるみたいな、
アマゾンプライムは入っているのかとかな。
あ、それ重要、
あ、それ入ってたらずっと時間潰せんねんけどな。
まあな、でも秋が来るからなだからやっぱ筋トレって最高なんかもね。明確に成長が分かるし、
うんうんうん
うん、やっぱね10年続けるなら筋トレかな。
うん、
うん、さあ、まあということで今日は以上となります。
はい、
はい、ね、まあ、この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。
急にそうやってごまかすんやなお前。
いやもうごまかすんじゃないよ。あの口にさ、あの前世の記憶が蘇ってさ、
元から変な人の喋りで入りましたよみたいな感じで。
いや違う違う違う、悪魔が
器用なやっちゃでお前、
口に悪魔が、
あ、口に悪魔が取り付いたわけやな。
そうそうそう。はい、ということでですね、この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。はい、この漫画について語ってほしい、この漫画面白いですよ、私最近こんなことにハマっています、クトゥルフ神話ならこれを読んだらいいんじゃないですか、何でも結構ですのでこちらのアドレスまでご連絡ください。アドレスすべて小文字で漫画群 2@gmail.com、 ローマ字で漫画群数字の 2@gmail.com です。お待ちしております。
はい、お待ちしております。
はい、それではですね、次回の漫画群のタイトルは何ですか。
次は、S の N さん、
N の S さんかな、
N の S さんか、
はい、
N の S さんからのリクエスト作品で、
はい、
石塚真一先生のブルージャイアント、
はい、
はい、
やっていきたいと思います。
はい、これってあれやな、なんか一部と二部みたいなのあるよな。
ああ、
うん、
なんか子供編みたいな。
そうで、もう2部の方がヨーロッパ編みたいなのがあるのかな。
うーん、あ、俺そこまで読んでないな。
うん、まあでも1部の方をやります。あの2部の方はまだあの続いてる途中なんで。
あ、そうか、やってんねや。
うん、うんうん、
なるほど。
1部の方は全10巻で一応切れてるんで。
ああ、はいはいはい、
はい、それをやりたいと思います。
はい、わかりました。
はい、さあ、それでは来週は雑話群ですね。
はい。
はい。またじゃあ皆さん来週お会いしましょう。
はい、
さよなら。
さよなら。